それでは、今日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はマルコの福音書1章の9節から11節。マルコの福音書1章、マルコの福音書1章の9節から11節。新改訳第3版をお持ちの方は新約聖書の64ページ、第2版をお持ちの方は59ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書1章の9節から11節。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ではこのところから、私はあなたを喜ぶと題して近藤牧師による説教です。
今日のこのマルコの福音書の1章の9節から11節までの箇所は、バプテスマ、洗礼についての箇所です。バプテスマですね。今そのバプテスマに向けた準備をされているという方もおられます。あるいは、この中の多くの方々はすでにバプテスマを受けられた、洗礼を受けられた方々であるはずです。バプテスマ、水の中に入っていき、そして水から上がる。私たちはこの1階にバプテスマ層と呼ばれる、バプテスマを受けるための、層がありますけれども、そこでバプテスマが行われます。バプテスマ式が行われます。あるいはですね、東さんですとか、他にもこの教会この中でいらっしゃるでしょうか。盛岡の川でバプテスマを受けられたという方々もおられます。ジェームス先生はイギリスのロンドンじゃないか、オックスフォードの川ですね。オックスフォードの川で、チャーリーさんもそうですか？違いますか？オックスフォードの川でバプテスマを受けられました。バプテスマは非常にですね、印象的な式だと思うんです。キリスト教会は、このバプテスマというものを非常に大切にしてきました。2000年間大切にしてきたんです。バプテスマはやってもやらなくてもいいよということでは、ないわけですね、教会にとって。教会の中で、ある意味ですね、非常に儀式として行い続けてきた式があります。それが先週やりました、聖餐式、主の晩餐の式。最後の晩餐の場面を再現するかのように、パンとブドウ液を、キリストが弟子たちに渡されたパンとブドウ液、ブドウ酒を再現するかのように、私たちも、この教会の礼拝の中でも、毎月毎月、パンとブドウ液を受け取り、そして食する、飲むということをいたします。そしてもう一つが、このバプテスマ式。じゃあこのバプテスマ、主の晩餐の式は遡っていくと、最後の晩餐、十字架にかかる前の日の晩に弟子たちと共に食卓を囲まれたイエス様と弟子たちのその場面へと遡っていくことができるわけですけれども、じゃあこのバプテスマを遡っていくと、一体どこに、たどり着くのか。それが今日のこの場面なんです。教会のバプテスマと言いますと、ペンテコステの日曜日、使徒の働きに描かれるペンテコステの日曜日に、弟子たちに聖霊が下って、そしてその後にたくさんの人がイエス・キリストを信じて、そして大勢の人がバプテスマを受けたという、そんな報告が使徒の働きにはありますけれども、でも、そこよりもさらに遡って、私たちは、このバプテスマ、教会、キリスト教会にとってのバプテスマの起源を、この、マルコの一章の一節、一章の9節から11節までに描かれている、あるいは他の福音書でも、他の福音書の記者たちが報告をしていますけれども、この、イエス・キリストが受けられたバプテスマにまで遡ることができるんです。直前に記されています、 バプテスマのヨハネと呼ばれた人物についての箇所に続いて、今日のこの箇所が記されているわけです。人々はこぞってこのヨハネという人物のもとへとやってきて、ヨルダン川でバプテスマを洗礼を受けました。そして大勢の人がやってくる中に、その中の一人の人物としてイエス・キリストもいたというんです。マルコの福音書を記したマルコは、マルコという人物は非常に簡潔にその場面を紹介しました。じゃあ9節をですね、もう一度ご一緒に、皆さんとご一緒に読んでみたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。マルコの福音書の1章の9節。はい。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。簡単な、本当にこの一節だけの説明ですけれども、まあ、その頃というのはどんな頃なのか、その頃とは一体どんな頃なのか、ヨハネがバプテスマを授けていた頃です。そして同時に、マルコの福音書の一章でこれが書かれています。まだですね、イエス様は、このバプテスマを受けられる以前には、公生涯、公の生涯と書きます、公の活動、働き、教えをまだされてはいませんでした。ガリラヤのナザレから来られたと紹介されています。ガリラヤというのは地方の名前。まあ、大きくですね、イスラエルの国を分けますと、南の方のユダヤ地方と、そして北側のガリラヤ地方、分けることができますけれども、その北の方のガリラヤ地方の中にあった一つのナザレという村から、このイエス様が来られたという説明です。まあ、この一節の中にも、そして続く節の中にも、たった三節だけの箇所ですけれども、でもここには本当に多くな重厚な濃厚なメッセージが凝縮されている、そんな箇所なんです。私はあなたを喜ぶとタイトルをつけましたけれども、このイエス・キリストが受けたバプテスマが、私たちにとって一体どのような意味を持っているのか、2000年後に生きる私たちにとって一体どんな意味を持っているのか、ここに表されているキリストと神との関係を通して、私たちと神との関係についても今日は教えられていきたいと思います。さあ、ガリラヤのナザレから来られたという説明について考え始めましたけれども、私たちもそれぞれの出身地があります。岩手県の盛岡出身だという方が多いはずです。まあ、岩手県が出身、この東北が出身という方がこの中には多いはずです。でもですね、一番後ろに座っています船越さんのように遠く福岡出身という方もおられます。あるいはですね、ジェームス先生は一応ロンドン出身だけれども、ドイツに行ったりキプロス島に行ったり、あちこちを転々として、そしてまあ、イギリス出身ですね。はい。ですね。あるいはですね、一昨日はイングリッシュカフェが行われましたけれども、イングリッシュカフェ、今回はアイリッシュイングリッシュカフェというタイトルでした。チャーリーさんはですね、北アイルランド出身。今度6月の1日に来てくださる、講演のために来てくださる、このヒュー・ブラウン先生と同じですよね、北アイルランド出身です。まあ、それぞれに出身地というものがあります。ジェロムさんはアメリカ出身でも、お父さんとお母さんはアジアのラオス出身というように、いろいろとこう出身地があります。イエス・キリストがガリラヤのナザレ出身という時に、このマルコの記した一節を読んだ時に、おそらく多くの読者たちがおっと思ったはずです。なぜか注目したいのは、先週の箇所1章の5節です。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ほとんどこのヨハネのもとに集っていたのは、 ユダヤ地方の人々であったわけです。そのような中で南からヨハネのもとへと集ってきた、そんな人々の中でイエス様は北のガリラヤからわざわざ下って来られて、そしてヨハネのもとに赴いたというんです。ガリラヤ地方というのは南のユダヤ地方の人々にとってはある種蔑みの対象となるような地域でした。首都であるエルサレムを抱えるユダヤ地方にとって、辺境の地と呼ばれる北のガリラヤ地方、そしてそこに住む人々というのは一段劣った存在として蔑む、そのような対象だったんです。その地域からやってきたイエスという人物、しかもナザレという村の名前がここで紹介されていますけれども、ナザレという村を知っていた人はそう多くはなかったはずです。それほど小さな小さな村だったんです。何か有名な村、大きな村、有名な何か産業を持っている村というようなことではなくて、本当に小さなユダヤ地方の人々であるならば、ほとんどそんな名前を聞いたことがないというほどの小さな村からやってきたイエス・キリストであったんです。ヨハネの福音書に登場してきますナタナエルという人物について思い出される方もいらっしゃると思うんです。後にイエス・キリストの弟子になるピリポという人物がこのナタナエルという人のところに行って、あなたに会わせたい人がいる、ぜひ来てみてください、ぜひこの方に会ってみてください。まあ、ピリポのその誘いに対して、このナタナエルという人物は、一体その人はどこ出身の人ですかとおそらく聞いたんでしょう。それに対してピリポは、この人はガリラヤのナザレ出身ですと答えた。その答えを聞いたナタナエルはこのように答えたんです。ナザレ、まあ、このナタナエルはナザレという名前を知っていたんでしょう。でも知っていて、そして本当にそれが小さな小さな何の取り柄もない村であることを彼は知っていて、そしてこう言ったんです。ナザレから一体何の良いものが出るだろうか。ナザレ出身、ナザレから特別な人物なんか出るはずがない。まあ、そう言わせてしまうほどのですね、こうナザレという村だったわけです。小さな小さな村だったんです。寒村です。しかし、その村から出てこられたイエス様、おそらくナザレの村にいながらにして、このバプテスマのヨハネを通して始まったそのムーブメント、ミニストリーについてイエス様は耳にしたんだと思うんです。そしてそれが神様の時であることをイエス様は察知されて、知られて、そしてこのヨハネのもとへとやってきたのがこの場面なんです。この時、イエス・キリストの年は約30歳と言われます。30歳、まあ、30歳という年齢に対して皆さんは一体どんな印象を抱かれるでしょうか。この中で30歳と言いますと、ジェームス先生が30歳です。登録も30歳ですよね。そんな年齢です。ようやくイエス様の年齢にお二人はたどり着きましたですね。30歳。まあ、ジェームス先生のことで言いますと、ジェームス先生を送り出している宣教団の OMF は65歳が定年だそうです。つまりあと35年間働いてもらわないと困るということですね。困るということじゃないですけれども、まあ定年までだとするならば、35年間のスパンでその働きをジェームス先生やチャーリーさんは考えることができるわけです。でもこの当時の30歳、この古代社会のユダヤの、あるいはガリラヤの30歳というのがどんな年齢であったのか。実はこの時代、この社会、ほとんどの人がもう40歳になる前には死んでしまっていたような社会です。つまり30歳というのはこれからバリバリ働いていく年齢というよりは、人生の最後の時代を迎えつつあるような、そんな時代、そんな年齢だということができます。 私たちにとってはほんの小さな病や怪我、すぐに消毒をすることができるような怪我であっても、そこからバイ菌が入り込むならば致命傷となってしまう。まさに致命的な怪我、あるいは本当に軽い病であったとしても致命的な死に至るような病にもなりうる、そんな時代です。40歳までたどり着くのは非常に稀なことであったという、そんな時代、イエス様が30歳で立ち上がり、そして公に対して姿を現してその働きを始められたというのは、ある意味もっともっとですね、若い時代、その当時にとって20歳であったり、もっと若い時代にその働きを始めても良さそうなものなのに、イエス様は30歳になるまでの間、このナザレの村で過ごされていたんです。何をされていたか。イエス様の父親となったヨセフ、のマリアとヨセフの、そのヨセフは、この村で大工として、まあ大工といっても石工、だったと思われます。石を採掘する、あるいは石で家を建てていく、そのような石工職人としてイエス様は30歳まで過ごされていたんです。そしてこの30歳にして公に出て行って、まあ、ナザレの村を後にするというだけでもそれは大きなことだったはずです。がっちりとですね、そのコミュニティ、また家族が一体となって生活を続ける、そのような時代、社会ですから、そこを離れて後にして、ユダヤまでやってきて、そしてバプテスマを受けられたイエス様。公に姿を現されて一番最初にしたことが、このヨハネからバプテスマを受けるということだったんです。ヨハネは直前の箇所でこう言いました。7節です。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はバプテスマを確かに授けています。皆さんに罪の悔い改めを説いています。しかし私なんかよりももっともっと力のある方がすぐにやって来られます。もちろんヨハネはキリストが現れた時に、イエス様が自分のもとにやってきた時に、自分が伝えたさらに力のある方がこのお方であるということをすぐに察知し知り、そして当然尻込みをしたんです。マルコはそのヨハネの尻込みなど、そのような場面はすべて省いてですね、簡潔にヨハネからバプテスマをお受けになったと、そのように紹介をしていますけれども、マルコの福音書の前のマタイの福音書の3章を開いてみたいと思います。今日は何箇所かですね、後からも聖書別の箇所も開いてみたいと思っていますけれども、マタイの福音書の3章です。マタイの福音書の3章の13節と14節。3章の13節と14節です。ではこの箇所をご一緒にお読みしたいと思います。声に出してよろしいでしょうか。マタイの福音書の3章の13節、14節。はい。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。まあ非常に丁寧な言葉で訳されていますけれども、もっともっとですね、ヨハネは焦ったはずです。とんでもありません、何をおっしゃるんですか。とんでもありません。どんな情景だったのかなということを考えてみたんですけれども、今日の朝の礼拝に来ていましたのは熊谷誠くんでしたけれども、熊谷誠くんは養蜂家として働いています。で、どんな状況かななんていうことを熊谷くんと一緒に考えてみたんですけれども、もう世界的に、その前にですね、熊谷誠くんが養蜂についての、なんでしょう、勉強会をします、ということを企画をしたとします。ですね、私たちも養蜂について学べるとしたら、ちょっとこう、興味深いですよね。 どうやってこう蜂から蜜を取るのか、まあ、そんな彼が開こうとしたその勉強会に始まってみたらば、世界的に有名な養蜂家がその椅子に座っていたなんていう場面じゃないかなんていうことを熊谷くんと話していました。いやそれはちょっとそんな勉強会もできないですねなんていうことを言っていましたけれども、私もですね、実は進学校を卒業して10年になりましたけれども、今まで牧師になってから何度か見た夢があります。一度だけではなく3度4度と見た夢がありまして、それは夢の中で非常に私は焦ってるんですね。焦っていて、そして今日のように説教をしようとするときに準備ができてないっていう焦りがあるんです。そして夢の中でそれでもなんとか講壇に立とうと言って立って、そして見渡した瞬間、聴衆席にはずらりと進学校の先生たちが並んでいるというですね、そんな夢をですね、今まで何度か見たことがあって、これは一体何だろうと見るたびにですね、汗びっしょりになってドキドキしながら目を覚ますんですけれども、でも進学校の先生というだけでなく、私にとってこうやって毎週毎週講壇に立って、そしてある意味ですね、信仰の先輩とも言えるような方々に、方々も含めて皆さんに対してこうやってお話をするということは、非常にですね、ある意味怖いことと言いますか、責任が問われることであるわけです。おじけづきたくなる。しかし進学校時代にある方から教えられた、ある先生からですね言われた言葉も思い出すんです。毎週毎週の説教を、そこにキリストがおられて、そして聞いておられるがごとくに語ってください。まあ、私今日もイエス様のことを話していますけれども、もし一番前の席にイエス様が、総君が座っているところに座っているのがイエス様だったとするならば、語れないですね。イエス様の前でイエス様はこう言いました、そしてこれはこういうことですなんてイエス様の前で語るとしたらですね、もう本当におじけづいてしまって、とんでもない、イエス様が早くここに立って語ってくださいよ。まあ、バプテスマのヨハネは同じように反応したんです。とんでもない、勘弁してください、私があなたからバプテスマを受けるべき存在でしょう、なんであなたが私からバプテスマを受けるなんて言うんですか。しかしイエス様はこう答えられたんです。続きの箇所です。3章の15節。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいこと、バプテスマを受けるということも含めて正しいことをすべて実行するのは私たちにふさわしいのです。私たち、不思議な表現ですね。私にではなく私たちにふさわしいのです。ヨハネと自分であったかもしれません。あるいは、これから話していくことでもありますけれども、私たちという時に、それはイエス様と、そしてそれに連なるイエス様を信じるすべての人々、教会ということを表しているようです。私たち、イエス・キリスト、そしてイエス・キリストを信じ従うすべての人々、教会、教会で行われるバプテスマを遡っていけば、このキリストが受けられたバプテスマへとたどり着くんです。私たちがバプテスマを受ける、授けるというときに、それはキリストが受けられたのと同じように、このバプテスマを受け、キリストの教会に加えられていくということを意味しているんです。キリストがあの主の晩餐を行われたように、私たちはキリストが受けられたのと同じバプテスマを受けるものとされているんです。2000年間にわたって。でも考えるに、一体どこまでこのキリストというお方は、イエスというお方は、ご自分の身を低くされるのだろうか、ということを思うんです。クリスマスというのは、神であるお方が貧しい大工の家庭に人として生まれた。 神であられるお方が地上に下り、そして本当に無力な弱い赤子として、しかも貧しい家庭に生まれてこられた、こんなことを覚える時です、クリスマス。しかしクリスマスだけではありません。まあ、クリスマスで生まれられて、そして生まれた最初の時からその命を狙われ、先ほども話したようにお話ししたように約30年にわたって貧しい村と貧しい家庭で両親に仕えられ、しかし比較的早くヨセフは、父親となったヨセフは亡くなったとそのように言われていますけれども、ともかく両親と家庭に仕えられ、黙々と働かれた。人生のその晩年とも言えるそんな時期に差し掛かるまで黙々と働かれたんです。そしてそれだけではなく、まるで罪人の一人であるかのように、大勢の人々が口々に自分の罪を告白して、そしてその罪が許されるためのバプテスマを受けている、その一人として、まるで罪人であるかのようにバプテスマを受けられた、そんなキリストの姿がここに記されているんです。そしてそれだけではありません。このバプテスマというのは、やがてキリストがつけられることになる十字架のモデルでもありました。罪人の一人としてバプテスマを受けられただけではなく、キリストはやがて罪人として十字架につけられて処刑をされていったんです。その生涯を通して一貫して全くブレることなく、どこまでもどこまでもご自分の身を低く低くされるイエス・キリストの姿には、一点の高ぶりや傲慢さというものを見出すことはできないんです。私たちはどこまでもご自身の身を低くされたキリスト、罪がないお方であるのに罪人の一人としてバプテスマを受けられ、そして罪人の頭として十字架につけられた。それがキリストの生き方でした。10節、もう一度マルコの福音書の一章に戻りますけれども、キリストがバプテスマを受けたその時、一つのことが起こります。いや、二つのことが起こります。一章の十節、そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。不思議な表現です。天が裂けて、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。キリストがバプテスマを受けた時に、天からの霊が、聖霊が下ったというんです。そしてもう一つ。11節、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。実はこのイエス・キリストが受けられたバプテスマに関しては、この場面に関しては、キリストが生まれる前に記された旧約聖書の様々な箇所とのつながりを見出すことができるんです。まあ、そういう意味でもですね、この3節だけの箇所にぎゅーっと濃縮されたメッセージがあると言えるんですけれども、要は旧約聖書も何箇所か開いてみたいと思います。キリストが誕生する以前に記された旧約聖書、まあ、その旧約聖書は様々な人物が書かれています。そして様々な詩や記録が書かれ、そして予言が書かれています。しかしこの旧約聖書、分厚い旧約聖書ですけれども、その旧約聖書のメッセージは人間について、そして人のためにやがて与えられる王であられるお方、そして救い主について、その救い主についての予言や様々な期待や記録というものに集約されていきます。今日もその何箇所か開いてみたいと思いますけれども、例えばそれはイザヤ書です。イザヤ書、イザヤというのはキリストが誕生する700年も前に活動した預言者ですけれども、イザヤ書の11章というところを開いてみたいと思います。 イザヤ書の11章、預言者イザヤが700年も前にした預言、クリスマスの時にも読まれる預言でもありますけれども、イザヤ書の11章の1節から5節まで、1節から5節まで、例えばこの箇所を読んでみたいと思います。では私と皆さんと交互に読んでみたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。購読の形で読んでみましょう。私1節読みますので、皆さんが2節、私3節、そして皆さん4節、最後私が5節を読みます。イザヤ書11章の1節から5節まで、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。まあ、これはイザヤによって予言された、やがてダビデの子孫として登場するイスラエルの王、メシアのことが語られている箇所です。エッサイの根株、ダビデの父親であるエッサイ、この子孫として登場する王であるお方、そのお方の上には主の霊がとどまると2節で書かれているんです。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。そしてこのお方は完全な正義を持っておられる王であり、その正義を持って裁きを行う。私たち人間の基準はグラグラグラグラですね。時代によっても人によっても非常にこう目まぐるしく移り変わってしまうものです。しかしこのお方の基準というものは、正義は変わることがないというわけです。主の霊がとどまる。同じイザヤ書、別の箇所も開いてみたいと思います。イザヤ書の今度は42章です。イザヤ書の42章、ではこの42章の一節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。これもやがてですね、こう登場するイエス・キリストに関する予言だと言われている箇所です。イザヤ書の42章の1節。はい。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。しもべと呼ばれています。私の心の喜ぶ。私は彼を喜ぶ。あなたを喜ぶと。そのように天からの声がしましたけれども、私の心の喜ぶ。私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け。彼は国々に公義をもたらす。二節から四節までも読んでみます。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。これはイエス・キリストの生涯のうちに見られることです。多くの人々がやがてキリストのもとに集まることになります。そのバプテスマを受けてから約3年半と呼ばれる期間、十字架にかかられるまでのその期間、多くの人々がキリストのもとに集いました。そしてキリストのもとに集った多くの人々の中には、人々からもう許されないだろうと言われるほどの罪人たち、罪人と後ろ指を刺されるような人々がたくさんいたんです。 社会からは切り捨てられようとしているそのような罪人たちが、このキリストが自分たちに示してくださる正義によって、私たちももう一度悔い改めて新しい命を与えられて生きることができる。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。誰よりも厳しいはずのお方です。基準はぶれることがありません。明確な基準をもって、それは罪であるということを示されるお方。しかしその厳しさと義の中にこそ、人々は愛を見出し、キリストのもとに多くの罪人たちが集っていったんです。同じく、イザヤ書の今度は61章1節という箇所。イザヤ書の61章の1節という箇所です。では61章の1節から3節までがありますけれども、ではこの1節の私を使わされたというところまでをご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。イザヤ書の61章の1節。はい。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。はい。これは一人称でしもべと呼ばれるその救い主が、一人称で神からの霊が私の上にある。そんなですね、こう一人称で語られている予言です。主は私に油を注ぎ、これはメシアとして救い主として登場するということです。そして貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。まさにキリストの交渉外を通してなされた働きがここにまとめられています。続く一章の後半部分からも読んでみたいと思います。お聞きください。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは、義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。油を注がれた者として、主の霊を注がれた者として、人々に癒しを与え、そして、このお方を王とする者、このお方を信じる者たち、その国を打ち立てるというんです。それは、この地上の物理的な国ではなく、世界中に、このキリストを信じる者が起こされていく、やがての神の国。私たちもまた今日この場所で礼拝を捧げるものですけれども、そのキリストの姿を描いた、そんな予言です。旧約聖書とまたこの新約聖書の福音書のこの場面が一つとして重なっていくんです。イエス・キリストの生涯、それは神の子、ダビデの子孫として約束された王でありながら、同時にどこまでもどこまでもご自身の身を低くされて、しもべとして仕え続けた、そのような生涯でした。そのようなキリストにこそ、父なる神は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語りかけられました。このバプテスマを受けたその時に、天が開けた、天が裂けて、この裂けてという言葉、特別な言葉で、他にはですね、あまり使われていない言葉なんです。しかし、同じマルコの福音書でこの裂けてという言葉が使われているのがどこかと言いますと、あの十字架の場面なんです。十字架の場面、イエス・キリストが息を引き取られたその瞬間に、神と人とを隔てていた神殿の分厚い幕が上から下まで真っ二つに裂けた。あの裂けたというのが、この天が裂けた。この同じ言葉が使われているんです。天が裂けて、今やイエスとキリストと父なる神との間には隔てるもののない交わりが始まっている。 イエス・キリストが十字架上で息を引き取られたその瞬間に、神と人とを隔てていたあの分厚い幕が裂けて、そして私たちはこのキリストの十字架を通して、大胆に神の恵みの御座に近づくことが許されるようになった。私たちもまた神様との交わりの中に迎え入れられていくようになった。この二つの場面が重なるんです。そして同時に、来週はジェームス先生が、同じマルコの福音書の15章から話してくださいますけれども、それは、父なる神との親しい交わりの中に生きられたキリストが十字架上で語られた、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか?というその告白。父なる神様との交わりを断たれたキリストのその言葉から、ジェームス先生が話してくださいます。しかし今日、このマルコの福音書で私たちが覚えたいこと、このバプテスマが、イエス・キリストが受けられたバプテスマ、2000年前に受けられたバプテスマが、私たちにとってどんな意味を持つのか。最後にまとめたいと思いますけれども、2000年後の現代においても私たちは、このキリストの姿に倣ってバプテスマを受けるんです。教会のバプテスマの始まりはここにあります。そしてバプテスマを通して習うだけではありません。私たちこそが罪人として罪を告白し、その許しを神の前に乞いながらバプテスマを受けるんです。自分が犯す罪、生まれながらの罪人として私たちの人生の歩みを通して犯してしまう様々な罪、その罪を許すことができるのはただ一人、神だけです。バプテスマを受けるその時、私たちはキリストと共に罪に死ぬこと、十字架を象徴としていますから、キリストが十字架上で死んで、そして墓に葬られたように、私たちはキリストと共に一旦水の中に入ることによってキリストと共に死ぬということが表されます。罪に死ぬ、そして同時にその水から上がるときには、キリストが死んで3日目によみがえられたように、私たちもまた新しい命によみがえらされて、新しい命が与えられて、この神様の約束が、新しい命に生きるという神様の約束が確かなものとされたことを、バプテスマを通して私たちは確信をするんです。知ることができるんです。同時に、バプテスマを通してキリストの姿に習うというだけではなくて、私たちのその後の人生の歩みは、このキリストの姿に習うものとされていく。どこまでも身を低くされた、このキリストに習い、私たちも仕えるものとされていくんです。神と人とに仕えるものとされていく。そしてまたこの時、イエス様に語りかけられた父なる神の言葉を、私たちも私たちに対する言葉として聞くものとされるんです。イエス・キリストを通して神を信じる者を神は子としてくださる。これが聖書の約束です。私たちもまた神の子とされる。私たちが罪に従ってではない、罪に従う歩みではない、そうではなく、神に従い許された喜びのうちを生きるその時、私はあなたを喜ぶと語りかける神の言葉を聞くものとされていくんです。バプテスマをすでに受けられた方は、罪の許しと新しい命、そして神の愛と喜びが注がれていること。それが、バプテスマによって確かなものとされていることを、今日も覚えていただきたいと思います。覚えたいと思います。まだバプテスマを受けられていない方は、神との豊かな交わりがあなたの前に開かれていることを知っていただきたいと思います。私たちのうちに生まれながらにあるこの罪に従ってではない、公義をもたらしてくださる、正義をもって治めてくださるこの神、キリストと共に生きる歩みへと私たちは招かれています。しもべとして仕えてくださったキリスト、バプテスマを受けられ十字架で死に、 蘇られたキリストと共に生きる歩みへと招かれている、その神様の御声に耳を傾け応答をしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは罪人です。誰かと比べて、あの人よりはマシだとか、この一般的な常識からすれば自分の罪など大したことがないというような、そのような基準ではなく、私たちは皆等しく神の前に罪人です。しかしその罪に怯えながら、あるいは後ろめたさを覚えながら、その罪によって心を蝕まれながら生きていくような、そのような歩みではなく、その罪が許されて喜びのうちへと生きていく、その歩みへと今日も神様が招いていてくださることをありがとうございます。キリストが使えるものとして、しもべとしてバプテスマを受けられました。使えるものとして私たちのすべての罪を背負い、十字架上で死んでくださいました。そして蘇られました。私たちは今日もそのキリストに向かい、この礼拝を捧げています。今から捧げる賛美を通しても私たちの信仰を告白させてください。この一週間の歩みを通して、しもべとして使えられたキリストの姿に習い続けるものとさせてください。どのような困難の中にあっても、私はあなたを喜ぶと、そのように声をかけてくださる神様の御声に耳を傾け続けるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。